背景、ボブ・マーリー様。17歳の時に初めて聴いたあなたの曲、ワンラブ。高校生の僕はなんだか陽気な気分になったんだ。当時ラジオでかかっていたヘビーローテーションといえば、スキャットマン・ジョン、レニー・クラビッツだったかな。そう、その当時はなぜレニー・クラビッツがゴリゴリのロックなのにドレッドヘアなんだなんてシンプルに疑問を持ってたよ。そしてあなたのアルバムを初めて買ったのはアップライジン。もうジャケ買いです。かっこよすぎたよ。テープに録音してウォークマンで通学途中によく聞いていました。言葉も何もわからないけれど、熱いあなたの声が響いたんだ。それから今に至るまで音楽の趣向は変われど、海に行っても山に行っても川に行っても電車の中でもあなたの歌で僕はいつも楽しく癒されたんだ。ありがとうボブ、心を込めて感謝。ケイグ・ワンダー。
絶対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの二人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
どうも。
どうもです。お元気ですか？
はい。
楽しんでますか、ちゃんと？
楽しんでます
ね。楽しんでる、楽しんでる。楽しんでる。楽しんでるな。それは楽しんでる。そうですね。まあ、ちょっとオープニングなんですけれど、うん、怒ってるっちゅうか、
いつものやつやんか。もういいわ。
ちょっと怒ってるっていうか、まあ、一つは、うん、楽しかった話。で、もう一つは、それにまつわるちょっと怒ってる話したいなと。僕はテレビ見ないんですよ。全く。テレビ見ないのね。うん、じゃあ何やってるかっていうと、YouTube とか見てるんですけど、うん、家でも YouTube 見てる。
あ、そうなの？
そうそうそう。
じゃあそれのパソコンで？テレビで？
テレビで。YouTube を見るんだけど、うん、最近面白い YouTube を発見しました。
何？
朝日スーパードライ選手権っていう。
え、そんなんある
のをやってる YouTuber の人がいるんですけれど、
う
ん、
あ、そう
なんですね。その人は普段ゲーム実況とかやってるんですけど、ほうほう、たまにそういうことやるんです。朝日スーパードライの CM してます？
朝日スーパードライ。
それ、うん。それ。そのね、朝日スーパー、朝日スーパードライのやつね。いかにこれをそれっぽく言えるかっていう選手権をやってるっていう動画があって、
なるほど。
それを見つけたんですよ。で、それを見てて、めちゃめちゃ面白かったですね。やっぱね、人間の記憶って結構曖昧で、やっぱ覚えてないんですよね。どんだけやっぱテレビで見てたりとか聞いてるけど、うん、いざその言えてって言うと、やっぱなかなかそれっぽくならないんですよ。うん、で、やっぱ YouTube 見ると、朝日スーパードライのドライがすごい力が入ってるっていうのを気づいて、
なるほど、
朝日スーパードライって言ってるんですけど、うん、でそれを要はその主催してる人が言うんじゃなくて、うん、一般の人たちに名乗り出よと、うん、我こそがスーパードライヤーっていう人を名乗り出てもらってスカイプつないで、うん、はいはい、もう何も語らないですよ。どうぞって言ったら、朝日スーパードライって言って終わりっていう。それを何人かこうやるんですよ。聞いてる人たちっていうか、その YouTube 生放送でやってるんで、見た人たちが、そこでまあ、言ったらうまかったとか、どうだったとか、こう、批評、全部は点数つけるわけですね。はい、1時間ぐらいやったら、やっぱ上手い人出てくるんですよね、たまに。
あ、そうなんや。
で、めちゃ上手い人出てきて、で、高得点取る人が2人出てきて、30人ぐらいやってるんですよ。30人ぐらいやってるんだけど、その中で二人ぐらい出てきて、 で最後この2人で決勝戦やろ。
おー、いいじゃん。
で決勝戦はどういうやり方でやるかっていうと、あのさ、男子のテニスとかでさ、シングルスでパワーヒッターみたいな人たちがいるじゃない、うん、もう昔で言うとアンドレ・アガシとか、はいはいはい、ああいうそのパワーヒッターみたいな、あの人たちが打つときに、あーって言うじゃないですか。わかります？
わかるわかる。
あーって、うん。それを、要は、お互いが、それをスーパードライバージョンで、もう、朝日スーパードライって言ったら、次の人がまた間髪入れずに、朝日スーパードライを返して、その朝日スーパードライの応酬をして、ミスった方が負けっていう、最後の決勝戦みたいなやり方でやって、で、まあ、ひたすら朝日スーパードライって言って、中でもうやっぱり一人の人が笑っちゃって負けて一人が優勝したっていう話だったんですけど、それがめちゃ面白くて、
そうなんですか、
はい、もうあのすごいいい休日を過ごしました。
あんたおかしいな。
おもろいなと思って。
まあでも YouTube はね、はい、結構いろいろ見つけるよね。
そうなんです。でそれは面白かったんです、うん、それはいいんですよ。僕が怒ってる話があって、
まだ続くんかい。
何かっていうと、最近芸能人の人がすごく YouTube やってるんですよ。
ああ、そうだね。
YouTube に流れてる。
なんか嫌だね。なんか素人がやってるから YouTube ってイメージだったけどね。
その通り。
でしょ？
だから、YouTuber は YouTuber 前としてるわけですよ。うん、だから、あの、YouTuber 前が好きで見てる人が多いわけですよね。
うん、そうですよね。ポッドキャストも
そう
やん。
そう。だから、そういう人が見てる中で、普通に芸能人だからって言って、やる。別にそれは僕は否定しないですよ、うん。いいんです。やってくれたらいいんですけど、うん、やるんだったら、ちゃんとせえっていう人がめっちゃいるんですよ。
あ、そう。
もうね、まあ人の名前言いませんけど、多分簡単だからやったんでしょうけど、うん、YouTube って結構そのゲーム実況みたいなのがあって、要はゲームしてる画面を映しながら自分がいろんなこと喋るみたいな、あるんですけど、それで動物の森をやってる人がいたんですけど、うん、動物の森って今めっちゃ売れてるから、うん、それをやってるんだけど、普通ね、YouTube でやるんだったら、こう映してるテレビのそのゲームやってる画面を、キャプチャーって言って、要はその画面を取り込むんですよ。取り込んで、YouTube として流すわけ。
わかるよ、わかる。
わかります？
それが何やってんだみたいな、
こういうやつやってる。そうそうそうそうそうそうそうそう。それをキャプチャーするんだけど、キャプチャーすることも知らない、アホみたいな芸能人が、
マジかよ。
テレビ画面を、
映してやってるの？
ホームビデオで撮ったやつを YouTube で流してるんですよ。もう見れないんです。反射したりとか、テレビだからさ、映ってんじゃん、その後ろの液晶画面にさ、映ってたりとか、横のその自分の家のテレビの周りとかも全部映ってるわけよ。それを良かれと思ってやってるわけ。いいよ、いいけど、何でも何やってもいいけど、聞けとやり方ぐらい。
まあ、そうやね。
うん。どうやってやってんのと。せめて周りの人も、いや、言ったれと、うん。こうやってやるんですよって。そんなね、難しくないんですよ。で、やれって僕はもう思って、もうずっと昨日怒ってました
。はい、ありがとうございました。
いやいやいやいや、待って待って、ちゃんと共感して。
いや、全然共感できない。
なんでよ。
なんでもいいやもん。
ダメでしょう、そんなのは。はい、いや、いやんですよ。それでね、見る人が少ねえなって言ったらざまあ見て、ざまあ見やと思うんですけど、それでも見る人いっぱいいるんですよ。芸能人パワーで。なるほどね。それが良くない。それがクオリティを下げるから。
ありがとうございました。
いやいやいやいや、録音切ろうとしないで。
もういいじゃん。
聞いて聞いて。
もういいわ。
いや、ちょいちょい。いや、そうやってね、やっぱクオリティ良くしていかないと、
はいはい。
そう、YouTube の良さとか、ポッドキャストもそうですけど、うん、やっぱりクオリティ上げないと、ダメなんですよ、この、
いや、そんなん言うとったらこんなとこで撮った
らそりゃそうだよ。そりゃそうだけど、
こちゃんと
芸能人でやるんだったら、俺は芸能人だったらそりゃちゃんとしたスタジオでやるよ。
あ、そう。
だけど、違うじゃん、それって。だからそういうことを俺は言いたいな。
なるほど。
っていう、話でした。
わかりました。
どう、いやいや、ちょっと。
いや、もういいわ、もう。
一言言いますよ。
何何？
じゃあ、だからそれを、じゃ同調する人は、ぜひ、我が番組にですね、メールくださいと。
来ねえよ。
私もそう思うと。
はい。
いうのでね、やっぱ同調してほしい。
はい。
いいですか？
はい。なんで切りたいか知ってる？
何？
うんこしたい。
知らんわ。もうせえ、その辺。
いや、無理や。
大丈夫よ、もうその
。俺がやろ、デリケートない。柔らかいやつじゃないとか。
いや、葉っぱあげるから、ということでした。
はい。
はい。
よいしょ。
はい。
はい。じゃあ、お疲れ様です。
お疲れさんです。
お、はい。ということで、うん、あの、絶負けを最初の頃から聞いていただいている方は知ってらっしゃるかもしれないんですけども、
知ってます。聞いてます。
はい。未体験ゾーン、未だに知らぬ国たち、ジャマイカっていうのを、
はいはいはい。
第16回、17回で、ジャマイカの歴史と、レゲエのお話をさせてもらったんですよ。
結構初期ですね。
やっぱり皆さんも一度名前が聞いたことあるボブ・マーリーのお話をしていきたいと思います。
ボブ・マーリー。
ちょっとここね、深く掘り下げて、いや、これね、多分皆さんがいろんな音楽を聴いてるところで、はい、ボブ・マーリーの音楽、はい、なかなかあまり聴いてこなかったっていうところもあると思うんですけど、
そうですね。
ボブ・マーリーのやってきたそのレゲエミュージック、特にその宗教もいろいろ絡んでるんですけども、この音楽を知ることで、やっぱり今聴いている音楽が広がっていくんじゃないかというふうに思っておりまして、ちょっと話をしていきたいと思います。
なるほど。はい、今日はじゃあ、ボブ・マーリーのことをちょっと掘り下げてやっていくみたいな感じで。はい、
そうなんですよね。
なるほど。
で、ボブ・マーリーって言うと、もう肌も黒いじゃないですか。
そうですね。うん、はい。
前もお話ししましたけれども、奴隷の子孫。
うん。
まあ、要は西アフリカからアンゴラから連れてこられた子孫っていうふうに思われがちなんですけども、実はねお母さんが18歳まだ未成年の時にお父さんが50歳超えてるんですよ。
ボンマーリー、
うん、
あ、すごい年の差婚ですね。
そう、
で
お父さんは実はそのイギリスの兵隊だったんですよ。
あ、白人さん、
白人さんなんですよ。
なるほど。
で、お父さんの名前が、ノーバル・マーリー。
ノーバル・マーリーさん。うん、
はい。お母さんが18歳のセデルラ。
あ、そうなんですね。
普通に考えてくださいよ。いくら、そのジャマイカでも日本でも同じでしょう。
はい、
50の男がね、はい、18の男に手を出した。
18の女ね。
18の女に手を出した。
はい。はい。
ことで、白人と黒人の混血児なんですよ。で、場所的に言うと、ジャマイカでも北側のセントアン教区っていうところの出身で、ここで後からちょっと話するんですけど、マーカス・カービーって人だとか、バーニング・スピアだとかっていう、まあその、ジャマイカの歴史上非常に重要な人物が生まれてるところにボブ・マーリーも一緒に生まれてるんですよ。
おー、地理的にもじゃあそういう位置にいたわけ
ですね。位置にいたんですね。はい、キングストンが右下側になる。
ああ、ジャマイカの島の中の、でも右下の。はい、
もう最初に話しますけども、亡くなるのは1981年なんで、36歳の時です。
若いよね。
若いよね。まあ36歳でどれだけボブ・マーリーが地球上で彼のラスターの思想だとかっていうのを認められて、ちょっと今から話す話なんですけども、
なるほど。
1962年から81年ぐらいのこの間にレーベルという呼ばれるような音楽プロデューサーがしっかりついて、ボブ・マーリーをサポートした時期があったんですよ。ただ、最初の頃っていうのはほぼ、もう無名の家も持ってないもうスラム街にいたような人ですから。
ああ、そうなんですね。
まあ要は契約はするけれども、もうほとんどプロデューサーにお金を持っていかれて、彼らはもう美味しい思い何もしてないんですよ。でもう音楽プロデューサーでいうと、もうこのジャマイカの音楽では間違いなく外せないんですけど、コクソン・ドットっていう人がいたりとか、
コクソン・
リー・ペリーっていう人がいたりとか、このリー・ペリーもコクソン・ドットの下でいたんですけど、ジャマイカのスラム街のところでスタジオを開いて、ボブ・マーリーと諸々歌を取っていると。で、後で出てくるんですけど、このウェイラーズっていうバンドをやるんですね。
ウェイラーズ。
はい。
それがボブ・マーリーが。
ボーカルバンドをやるんですよ、ボブ・マーリーが。
はいはいはい。
バニー・ウェイラーっていう幼馴染と、
はい、
そのさっき言ったスラム街のトレンチタウンってとこで知り合ったピーター・トッシュ。
うん。
まあ、ピーター・マッキントッシュって言うんですけど、
はい、
彼と一緒に3人でウェイラーズを始めて、ことを始めていくっていうのが、まずこのボブ・マーリーの。ま、
スタート
なんです。
ああ、そうなんですね。ウェイラーズがスタートなんですね。
ウェイラーズが
スタート。で、3人でやってはったんです。
そうです。でも、ちっちゃい時っていうのは、やっぱり、デッチ奉公にお母さんから脱出させられて、
ボブ・マーリーが。あら。
溶接工やってたんですよ。
へえ、そうなんですか。
溶接工やってたんですけど、
はい、
本来はもう彼もすげえめちゃくちゃ悪ですから、
ね、ああ、もともと持ってるもの、
ジャマイカで言うとルードボーイって言うんですけど、
ルード
不良なんですよ、みたいな。
ああ、そうなの、ね、グレン隊だった。
グレン隊だったんですよ。だけど、まあ、お母さん一人やし、その溶接工しなさいと。ボブマリの家はクリスチャンですね。やっぱりキリスト教っていうのをずっと育ってきたっていうのがあるんですけども、はい、これは1957年12歳の時に、キングストンのスラム街に、さっき言いましたトレンチタウンに引っ越すんです。
トレンチタウン、
これがね、あの一番、ボブ・マーリーが後々、大ヒットシングルを飛ばすんですけど、はい、トレンチタウンロックっていう。
トレンチタウンロック。
ここで売れるんですよ、初めて。
そうなんですか、ね。
まあ、このトレンチタウンっていうんですけど、トレンチっていうのは、要は排水溝のこと。
ほんまのなんか、貧民街みたいな。
そうそうそうそう。
イメージ。
もうあの、ジャマイカの人たちで言うと、ゲット。って呼ばれるような、そういうあの非常に貧しい、
ね、
ところに住んで、
はいはい、これ日本の人だとなかなかこういうイメージって湧きづらいですよね。
ないん
で、ね、なかなかないですよね。ここまでのそういう呼ばれ方、
そう
する地域とかってないし、ここがやっぱちょっと違うところですよ、まずね。
そうなんですよね。で、ここで大きな出会いをしてるんですよ。いろんな人が出てくるとややこしいんですけど、
はい、あ、今の3人以外で、
今の3人以外で、ここは絶対外せない人が、ジョー・ヒックスって人が出てくるんですよ。
ジョー・ヒックス。
この人が、もともとジャマイカで、いろいろ音楽をやってて、はい、ウェイラーズ、ボブとバニーとピーターに音楽を教えるんですよ。音楽プラス、このジョー・ヒックスが、信奉してたラスタの教えをこの3人に教え込むんですよ。
ちょっと神父さん的な人ですか？神父さん的
な。いや、もう本当に多分めっちゃ悪い人です
よ。ああ、悪い人なんだ。
めっちゃ悪い人
だ。あ、そうなんだ。僕のイメージでは、なんかあの、ドラクエの教会にいそうな感じ。
いやいやいやいや、もう本当に。
冒険の書に記録するかみたいな、ああいう人じゃないですね。
セカンドストリート、サードストリート。はい、で、こういうあの、ストリートがトレンチタウンにあるじゃないですか。はいはい、そのストリートの中で、このジョー・ヒックスって人がジャマイカの音楽を教えてくる。例えばボブ・マーリーもバニー・ウレアっていうのは小学校からずっと同級生で来たんだけども、歌を歌うことができて楽器ができないんですよ。そんなもの買えないから。
まあそうですよね。
その時現れるのがめっちゃ身長一人だけど高いピーター・トッシュが出てきて、そのギター持ってるわけですよ。ギターをまず持ってること自体が
すご
いえぐいことだから。で、そこで、まあ、ギターを弾きながら、一緒に3人でやり始めるっていうのが、この、ジョー・ヒックスって人が、すべて、この3人に音を教え込んで、毎日毎日ずーっと練習してるんですよ。
なんかすごい運命ですね。
当時聴いてた曲っていうのは、アメリカのマーヴィン・ゲイだとか、ジェームズ・ブラウン。
あ、いや、それ、まあ、年代的に
ジャズだとか、ソウル。もうそういう R&B だとか、
ね、ああ、やっぱそうなんですね。うん、やっぱりあの聴いてる歌といえばそうなんですね。
そう、当時そのジャマイカの島の中で来てたのが、この地理的に言うとね、すごいマイアミっていうところが近いんですよ。
フロリダ半島。
はい、あそこからラジオの電波が飛んでくるわけですね。
あ、届いちゃうぐらいの距離。
そう。で、キューバ越えて。
なるほど、うん。
だからそのラジオで、ほぼ、そのジャマイカの音っていうのは、アメリカのラール&ビーだとか、ジャズだとか、はい、カリブ海にあるカリプソだとか、はい、そういうような音とフォークが交わって、そのスカっていう音ができるって前、お話をしたんですけど、ボブ周りも当然最初はそのスカを、だとかそういうもので。
これがやっぱ日本との違いですよね。やっぱ日本でやっぱその音楽のいろんなこうジャンルの音楽って自分で聴こうとしなかったら聴けないじゃない。それがやっぱラジオからポッとこう自然に来るっていうのがこの地理的な話と文化の話とね。
もうそれしかなかったの。ラジオの電波しか情報がなかったんですよ。だからまあジャズだとか R&B だとかソウルだとか、はい、まあ言うたらそのニューオリンズだとか。はいはい。あそこら辺も近いので、マイルス・デイビスだとか、ジョン・コルトレーンとか、まあそういうような人の音を聞きながら、はい、ジャマイカの音楽は、独自でスカという音楽を、もともとあったメントだとかね、はい、スカの音だとかっていうものから、レゲエにつながっていくというようなところなんですけども、ここで絶対押さえておかなきゃいけないのが、はい、このジョー・ヒックスっていう、はい、このおっさんが、めっちゃやばい人
なんです。師匠ね。
師匠。
はい、
もうボブ周りの師匠と言っても過言ではない。はいはいはい、この人が、そのラスタファリズム、はい。で、ボブ周りが生まれたのはさっき言ったんですけど、1945年なんですよ。はい、マーカス・カービーって人は、黒人の解放の第一人者なんですね。彼は生まれたのは1887年。ボブ・マーリーが生まれる60年前ぐらいに生まれて、
う
ん、でもそれぐらいやから、ボブ・マーリーが生まれる頃にはもう死んでるんですよ。
はいはいはい、
こ この人はそのラスタファリズムっていうのを唱えて、うん、黒人の王様がね、
はい、
即位する時のアフリカを見ようと、うん、その人こそが救世主となるだろうって1887年生まれのこのマーカス・カービーが言ってるわけですね。この人ね、今20ジャマイカドル硬貨の肖像になってるんですよ。
ああ、もうだから伝説的な人になってるんですね。
そうです。だ結局、その黒人が少ないでは決して白人と同等の権利を獲得できないから、はい、アフリカの地に自立した黒人国家を建てることを考えたんですよ。
はい、
蒸気船を、船を作って、はい、ジャマイカからアフリカに帰ろうとする会社を作るわけです。
へー、すごいですね。
その会社がブラックスターライン。
黒人の星だ。
そう。で、でも会社だから株を買ってもらわないといけないでしょ。
はい、
これもう全員黒人しか買えない。
あー。
一株。
まあそうですね。まあそりゃそうだよね。だってそこで変にね、入っちゃったらおかしくなっちゃう。
で、このマーカス・カービーって人は、ジャマイカだけじゃなくて、アメリカにバーッと飛んで、アメリカの黒人の人たちにみんなこの自分の教えを説いて、ラスタファリズムっていうエチオピアの王様、アメリカの信奉者を、人たちを一株ずつって莫大な富を築くわけ。でもかっこ悪いじゃん。ほんとそんなことできないから。でもとりあえず形だけ古びた、メイン輸送船、まあ、とりあえず船買って、
はい、
それをジャマイカ・ニューヨーク間の貿易を始めた。1900年代の頭ぐらいにそんなこと言ったら、1930年に本当にエチオピアでハイレ・セラシエ王様が
現れて、
まあ、別名ラスタ・ファリ・マコンド、もうジャマイカのそのラスターファリズムの人たちからするとジャーって言われて神様、
神格化というか、そう、自然と神様って言われるぐらいの感覚になった。
エチオピア帝国の最後の皇帝。
あ、そうなんだ。
これがね、1930年だから、マーカス・カービーが解いていったこと、本当に起きたと。ジャマイカのそのラスターファリズムの人たちは思うんですよ。
ああ、もうちょっと宗教的に言うと、マジックかかったような状態にな
るんですね。そうそうそう。でもね、やっぱりジャマイカの中ではラスターファリズムの人ってのはやっぱり得意の目で見られるんでね。ちょっとあいつらおかしいんじゃないって。もうあまりにも傾倒して、みんなだってクリスチャンやから。あの人たちはもう本当ジャマイカの中ではちょっと本当におかしな目で見られてるって感じなんでね。
そういうような流れが来てきてるっていう状態の時にボマーリーがいるわけです。
それなんですよ。で、そこで大事なのがラスタの教えをバニーだとかボブだとかピーターは音楽に取り入れていくわけですよね。
はいはいはい、
これ後期の方ですけど、
はい、
途中はやっぱり売れようと思ってもう商業的な音楽ばっかり歌ったりしてたんだけども、ある一時期から自分たちのそのラスタの教えっていうのを強く前面に押し出していって、まあ基本的にはもう前も言ったけども、菜食主義、豚やエビなんか食べずに、旧約聖書で髪の毛に刃物を当てること自体を禁じてるんですよ。
ああ、だからあれですね、旧約だから、あのイスラエルの人たちだ
ったっけ、ユダヤの、
ユダヤの、そう、ユダヤの人たちと同じ考え方ですね。ヒゲがずこうもスターでします。
髪の毛にまず刃物を当てて切ったりしできないので。そこで髪の毛を切らずに伸ばした頃からドレッドヘアと。
ああ、それで、ああいう髪型がこう、どんどんこうなるわけね。
で、
DJ コーみたいな。
そうそうそうそう。DJ コーその通りだね。ほんまにそうだね。
はい。
そう。ほんで、ドレッドロックスって言って、
はい、
まあ絡まってロープのように、こういう風になった髪型で、まあラスターファリのルーペントから起きたんですけども、で、もう一つ重要なことが、やっぱり彼らからするとマリファナを吸うことなんですよ。マリファナだとか、
はい、
あの前も言ったんですけど、ガンジャだとか、
ガンジャ
カヤとかですね、
はいはいはい、
でこれはそのラスタファリの経典の中では、はい、自然回帰を目指すラスタの思想にとっては神聖な植物なんですよ。
ああ、そうなんですか。
あさっての
マリファナは、
うん、でもそのガンジャを吸う、カヤを吸う、タイマーを吸うっていうことは後から言うんですけど、はい、社会に対しての反抗を表してるんですよ。
ああ、なるほどね。だから一般的じゃないんだけども、うん、それをやることによって、うん、ちょっとアンチテーゼじゃないけども、うん、そういうのを踏まえてるっていう感じですね。好きでただただやってるわけじゃなくて、
そうい
う教えというかそういうのがあるからっていう話。
そうね。レゲエミュージックっていうのはね、あの、レベルミュージックって言って、はい、反抗の音楽なんですよ。これはあの、イギリスのパンクロックと一緒だね。だからその時にバビロンって言われるものに対して、対極なものはザイオンとバビロンって言って、
はい、
もう約束の地なんですよ。帰るところは、黒人が帰るところはザイオン。
座右
エチオピアなんですよね、
はい、
でバビロンっていうのは今の、まあ、旧約聖書上はメソポタミアで、はい、イラクのバグダッドの南のユーフラテス川の地域をバビロンって言って
ますね。
そう、まあ、アムル人によってバビロン大長城が建設された時に、はい、ユダヤ人たちが強制的に移住させられた、
はい、だからそこがバビロンで そこをジャマイカと同じように見てるってことですね。
そう、
はいはい、連れてこられたから心の故郷に戻ろうっていうのがラスト。
で1966年にさっき言ってた王様クロドです、うん、エチオピアから。
あ、その黒人の王様、
ジャマイカはもう沸き立つわけですよ。
そりゃそうです。
でもジャマイカ政府っていうのは、はい、その時はちょっと異端児だと見て、は
い、来てくれなと思う。
そうそう、めんどくさい人来てくれるなと
はい、はい、
思うわけですよ、はい、だけどもやっぱりそのラスタの教えをずっと信じてる人たちはもうすごいわけですよ、うん、来ると、
まあ、これは、まあ、それはだって救世主が来るみたいな話ですよね。
そうそうそうそう、はいはい、このハイレ・セラシエ一世がジャマイカに来訪した時にジャマイカ社会を解放するまではエチオピアへの移住は控えるようにってこう演説をしたんです。
ああ、なるほど、まだ帰ってくる前にやることがあるだろうって話をしてる。そうそう、うん、
まあ、ジャマイカの人たちはザイオン、はい、アフリカに帰ることではなくてバビロン、
はい、
ジャマイカを今のこの政治だとかこういったものを解放しようというふうな思想に頭切り替える。
あー、ちょっとハッとするねそれ
で、はい、ここでが重要なんです。この時に初めて社会の抵抗を穏やかに歌に乗せたこの思想が全部レゲエミュージックに変わっていくわけです。
そういう結びつきがあるんですね。
ここでレゲエミュージックがレベルミュージックとして反抗の音楽として、はい、要は今までのあの子のお尻が大きいだとか、歌じゃなくて、
父がでかいとか、
父がでかいだとか、
吸ったとかもんだとかじゃなくて、
吸ったもんだの話じゃなくて、そう、ラスタの音楽とレゲエミュージックというのがこう、ぐーっと近寄っていって、
心を近づけようっていう、こういうやつですね。
まあ、だから社会の反抗として当時、マリファナを吸って、自然と平和を愛する歌を歌ってるんですよ。
なるほど。いや、これがやっぱ日本と大きな違い。そのね、やっぱ日本人の心の中にそういう、うん、例えば気持ちがあったとしても、それを歌とか音楽とかとこう結びつけて考えれないですよね。
う
ん、
そうそうそう、
日本人は特に、うん、なんていうかな、こう行動に起こしがちというか、明治維新とかでもそうですけど、血生臭い方向に行くじゃないですか。
そうなん
です。でも、そうじゃなくって、俺たちの考えてるってことはこういうことなんだぜっていうのを、音とか音楽で乗せようっていうのが素敵ですよね。こういう考え方がやっぱ、まあ日本人だけじゃないかもしれないですけど、なかなか持てない。
そうだね。
ですね。
ということで、
うん。
まあさっきあのラスタファリーズムの話をしましたけども、はいはい、ここからちょっとボブ周りに、特化して話をしていきたいと思います。
待ってました。
です、
ね。ボム周り出てこねえなと思ってます。
これね、でもラスタファリズムの話をしないとボム周りの
話は勝てない。まあ、わかんね、伝わらないですからね。
そうです。
ここは重要です。はい。ツイン登場。
で、ちょっと、ここから話をしていくときに、
はい、
年表と、あと、うん、世界で起こった出来事と、
あ、
その時に流行っていたというか、まあ、その時に活躍していたミュージシャンも含めて一緒に話
して。なるほど、なるほど。世界情勢と合わせて、並列して見ていきましょうって。わ、はい、かりやすいやつや。
はい。
はい、
で、ボブ・マーリーは1945年生まれなので、はいはい、15歳のボブから話をしていこうと思います。
なるほど。15年経ちましたと。
もともとウェイラーズで、一緒にバニー・ウェイラーという、はい、あの、幼馴染と、始めるわけなんですけども。
じゃあ、中3ぐらいから始めたんだ。
そう、1900。
若いね
このと、もう、だから、義務教育終わったら、さっき言ったようなデッチ奉公に出るみたいな感じあるし、でもボブとしてはすげえ音楽をやりたいと。お母さんもね、結構ね、俺、めちゃくちゃやと思うんですよ。生まれた時に、50歳のイギリスの軍人と子供を産んだのがボブだよ。
はいはい。
で、これね、後でちょっと俺、調べてて、ええー、と思ったんだけど、
はい、
バニー・ウェイラーのお父さんとも子供がいるんだよ。
え、どういうこと？え、何？
バニー・ウェイラーって幼馴染いるじゃん。
はい。
このウェイラーズやってる。はいはいはい、で、そのボブのお母さんのセデルラは、
はい
はいはい、あの、バニーのお父さんともやっちゃって、イフボの、
あ、そうなんだ。じゃあ、イフ兄弟なんだ。
イフボの子供もできちゃうの。ずいぶん後にね。
ああ、だ、イフ兄弟じゃないな。だバニーさんとは、直接繋がってないけども、
う
ん、
そうそうそう。
バニーさんのお父さんと、自分のおかんは繋がってるわけ。
そうそうそう。とかで、あったりとか。
複雑！
でも、ボブマーリー自体も、 やっぱり、はい、後々リタ・マーリーっていう、はい、そのウェイラーズの中の、
はい、
要は女性ボーカリスト、はい、まあ、後ろでこうあのバックコーラスの女性と出会って結婚するんだけども、はい、それはもうあの結婚してからそのバックコーラス入るんだけどね、
うん、あ、そうですね、
うん、子がいるにもかかわらずいろんなところで子供作ってるから
、なるほどね。
まあ、当時その1960年代の15歳の僕は、
はいはい、
ちょうど世界でいうとキューバ革命、もうジャマイカの島の上でいうとキューバがある
すぐ近くですからね。
カストロだとかチェ・ゲバラの話です。
ああ、だからもう独立しようとしてたんだ。
そうそうそう、まあ、やっぱり社会主義の流れがあったと。去年の61年の16歳の時には、うん、ティーンネイジャーズっていう、
はい、
この時にボブとバニーとピーターとあと女の子と2人、
はい、
含めて6人ぐらいで作曲活動を開始してます。
おー、すごいですね。
はい。もう16歳だよ。
なんか俺らがもうなんか鼻くそほじってたぐらいの時からやってる。
16歳でボブが死ぬのが36歳だから。はい、
あ、
毎日でもボブはね、音をすごいあの練習をして、で、もう家もないよ、この時は。
うん。
まあ、この時はお母さんと住んでたかもしれないけど。
ね。
で、17歳の時に、まあこれあの、皆さん知ってるか知らないけど、ジミー・クリフっていう、
その
出会
う。そう。
この年に1962年はビートルズがデビューしてる。
あら、そう。
ボブ・ディランもデビューしてる。
あらあら、そういう時代ですね。
後々、だから、ボブっていうのは、
はい、
でコクソン・ドットっていう、うん、スタジオワンっていう、
はい、
ジャマイカのレーベルの中で、うん、音楽プロデューサーのところに居候するんだよ。
なるほど。
その居候をした時に、要はあのアメリカのレコードとか、
はい、
イギリスのレコードがめっちゃ入ってくるわけ。
うん、
めっちゃビートルズ聴いてて。
ああ、その時ね。
ボブ・ディランも聴いてる。
はいはいはい。
だからアメリカのフォークミュージックだとかイギリスのこういうあのビートルズの音楽も聴いてる、はいはい、
なるほど。
それは必ずその後々のボブの音には間違いなく影響はしてるはずだけども、まあもう元々はでもやっぱりジェームス・ブラウンだとか、
なるほど、
マービン・ゲイだとかそこら辺の音は強いと思うけど、
うん、
でその時にさっき言ったジョー・ヒックスって人に音楽習って、
はい、
ラスタの思想も伝授されて、
はい、
1959年14歳の時に音楽に専念するために学校を中退しちゃうんですよ。
やめちゃう。
やめちゃうんですよ。
おお。
で、やめちゃった後に1962年にジャッジノットワンカップコーヒーというレコーディングをしてレーベルと契約します。でもこの頃の曲はレゲエじゃなくて R&B だとかジャズに近いわ。
ああ、まあやっぱ普通にあるような音楽。
そうそうそうそう。もうそう、ジャマイカのラジオで流れて
きた。なるほど、なるほど。よくあるような音楽をやってた。
はいはい、で、翌年の63年にバニー・ウェイラーと共にザ・ウェイラーズってのを結成した。
ああ、ここでウェイラーズになった。
で、さっき言ったように、トレンチタウンの宿なし生活に入って、コクソン・ドットっていう、うん、あの音楽プロデューサー。めっちゃ悪いやつです、こいつ。何、文句言ったら、はい、銃出して脅かすような人ですよ。
は
い、でもこの頃のボブ・マーリーっていうのは、ルードボーイって言って、
はい、
もう不良ですから。
不良ですからね。不良をやっぱり言うこと聞かそう思ったらそれぐらいせない。
それしからぐらいせな
か。やらんとあかんと。
でも当時音楽始めた頃の僕周りってのは、はい、とりあえずお金よりも音楽やりたいと。
ああ、なるほどね。
子供ができてみんなその周りやったらやっぱり、うん、あの、有名になっていけば行くほど不満が出てくるじゃない。
うん。
まあそこで後からまたちょっとこのコクソン・ドットとね、揉めることにはなるんだけれども、
はい、
まあ、この年はローリング・ストーンズがデビューしてます。
ローリングストーンズでこの年なの？
そうそう。
すごいね、あの人たち。
1963年。
あれだ、すごいね。長えな。ほんと？
ケネディ暗殺の年ですよ。
長えわ。そんなにやってんだ、あの人たち。
そうそうそう。
すごいな。
で、はいはいはい、まあ、ピーター・トッシュとバニー・ウェラーとボブ・マーリーのその3人が、はい、ボブ・マーリー&ウェイラーズってのを1965年に結成して、
はい、
で、リタっていう、キリスト教のね、毎週末の聖歌隊の一人、うん、
はい、
もう要はそんなところにいる女の子やからすごい上品な家
庭
に
生まれた子なんですよ。そうですね、間違いなく。
でとりあえずそんなそこら辺のトレンチタウンにいるようなボブみたいな不良とは絶対付き合っちゃいけない、
うん、どうやって結婚したんですか、
もうだからリタの方がつくん
ですよ。ああ、リタ側から、
リタ側からこうアプローチしてたんですね。もともとはピーターのことが好きだったんですよ。
あ、そうなの。
そうなんだよ。
何それ、ボーイ、ボーイなの？
そうそうそう、あの、山下久美子的な感じなんだ
から。感じなの？あ、そう。
そうそう。で、ピーターのことが好きだったんだけど、ボブが好きだっていうふうに告白をして、
クラウディーハート飛んで歌って
た。そうそうそうそう。
あ、そういうこと？
ワンラブ歌っちゃう。
なるほどね。
翌年結婚してすんです
よ
ね。
おー。
リタ・マーリーと。
リタ・マーリー。はい、
この年にリタと結婚した1966年にさっき言ったハイレ・セラシアがジャマイカに来るんです。
おー、神様。
神様に来て、はいはい、ジャマイカの国はざわつくわけですね。
うん、
リタが当時そんなやっぱりクリスチャンの家庭で育ってるから、はい、ラスタの教えをやってる人たちってのはあんまりちょっと懐疑的な目で見てたと。だけどもこのハイリ・セラシエがエチオピアの皇帝が来た時に、はい、伝説があってこの手の甲にね、はい、キリストの十字架が刻んであると。見たことないわけですよ、ハイレ・セラシエは。もう噂でしか。で、ジャマイカに来て、はい、飛行機で降りました。飛行機で来たけど、バーって来たら、わーってなってるから、降りないんですよ、はいはい。もう降りてこなくて、ちょっと危ないからってことで、ね、はい。で、ちょっとして、まあ降りてきて、パレードみたいな車の中でこうぐるっとした時に、手を振った時に、手の甲に十字架が見えたと、はい。これでリタはもうラスタの、はい、わちゃんとこれが神様やと。じゃあやと。信じると。
なるほど。
もう言ってた通りやと。マーカス・カービィが言ってた通りやと。って言って、リタもそっちの方に傾倒していった。
めちゃくちゃ盛り上がったね、
その盛り上がって。まあでもやっぱりその国民的な宗教じゃないからね。はいはいはい、一部のその貧しいジャマイカのラスタファリズムっていう人たちを信奉する人たちの宗教やから。ジャマイカの国自体は別にそ
んなない。まあ国から言ったらちょっと邪魔なんだね。
それをなうまく利用しようとするわけ、うん、これから、はいはいはい、政治も。
はいはいはい。なるほどね。
で、この年はあのクリームがデビューしてます。サイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレス、有名ですね。これがありまして。
60年代。
はい。アメリカは北ベトナムに攻撃を開始して、ベトナムが戦争が始まった年。
そういう時代か。なるほどね。結構世界的にもまあ揺れ動いてるような時代ですね。そうそうそうそう、
はいはい。で翌年あの67年には大麻の不法所持で、うん、警察捕まってバニーは1年間
ボブは、あ、そうなの？
ボブは1ヶ月だけ
パクられてんの？
パクられてます。
あ、そうなんだ、そうなんですね、
まあ、ジャマイカでは非合法ですよと。
そういうこと、
うん、でこの年には子供が1人生まれてリタ・マリーとの間に
やることやってんじゃん。そう、
お母さんと同じ名前つけるんです、セデルラ。
でもよくありますよね、うん、あの海外の人ね、そうそう、お母さんの名前あげますっていう。なるほど。
でまた翌年にはジギー、自分の長男も誕生して、
グロリアじゃなくて、
そうそう、ジギーじゃないんです。
なるほどね。
ジギー周り
って、うん、ジギー周り。はい、
で翌年、1969年は、はい、このさっき言ったコクソンドットっていうスタジオマンで雇われてたリー・ペリーっていう、もう狂ったおっさんがいるんですよ。うん、ダブって作ったのは、
はい、
ダブっていうそのジャマイカのリミックスだとか。はい、と結構変えたりして、うん、ジャマイカから生まれた音楽のね、
はい、
リミックスっていうような考え方を作った人がこのリー・ベリーマン。この人がもうおかしい、もう四六時中マリファナ吸ってる人。
そんな人と。
人がと組んで録音を始めて、うん、ボブ・マリー&ウェイラーズのサウンドが全く変わってしまうんです。
はい、あ、じゃあこのリー・ベリーと組んだことが結構きっかけっていうか転機で、
そう。
ガラッと変わるわけだ。
変わるんだけども、うん、このおっさんがまた変わってるから、はい、上から目線のパワハラ野郎なんだね。
喋ったことあるんですか、ワンダ
さん。いや、パワハラ野郎なんですよ。
あ、そうなんです。
だから、後々この人も揉めるんだけど。
ああ、揉めちゃうのね、リー・ベリーとも。うん、
あ、なるほど。自分のレコード会社を作ったりするんだけど、でもやっぱり、音を作ることしかしてないから、うん、ビジネスの勉強はボブ周りもみんなしない、
まあ、まあ、ウェーラー
と
か。してないですよね。
それで、まあ、大失敗をしていくと。
苦労が多いんやな。
で、はい、でこれが1971年から1975年にかけて、
うん、
タフコングレコードだとか、はい、メジャーデビューアルバム、キャッチャーファイヤー、うん。ここで重要なのが、イギリスにアイランドレコードっていうのがあるんだけど。
アイランド。
俺ね、これね、知らなかったんだけど、
はい、
今回のこのあれで知ったんだけど、中学生の時に買った U2 のヨシュアトリーってアルバムがあって、
はい、
これも U2 のもうすごい有名なアルバムなんだよ。
はい、
U2 の中で一番有名じゃないかっていうアルバムがヨシュアトリーなんだよ。
うんうん
その時、アイランドレコードって書いてあったの。
ああ、そうなんですか。
これね、実はジャマイカのレコードレーベルだった
の。同じレーベルなんだ、U2。
もともとジャマイカ人がイギリスに行ってつ、はい、まあ、だってジャマイカだってイギリスの植民地だから。
まあ、植民地だからね。
そのジャマイカ人が作ったレーベルで。
すごいですね。でもまあ、なんだかんだでやっぱ10年ぐらいはやっぱ結構くすぶって、
そう。
悪いこともしつつ、みたいな悪いことっていうか、いろんな人に影響を受けつつ、音楽を自分の中で変えていったりとか作っていったっていうような。
そうね、
やっぱこの10年って結構大切なんでしょうね、
き
っ
とね。
うん、なるほど。
言ってるうちに、はい、I Shot the Sheriff っていう、ボブ・マーリー&ウェーラーズの有名な曲があって、
うん、
I Shot the Sheriff っていうね、
うん、
これをね、エリック・クラプトンがカバーする。
かっこいい。
いや、マジで。
マジで、
うん、
マジで、あのエリック・クラプトンが、
この頃から、もう大体ね、やっぱり長年バンドやってきたら腹立つわけよ。 そのボブのことをバニーウェイラーだとかピーター・トッシュはよく思わないわけ。
ああ、そうなんですね。
うん、思んないんですよ。正直。ピーター・トッシュだとか、バニーがウェイラーズ抜けるんだけど。
ああ、そうなんですか。
うん、ここでちょっと重要なところは1976年、はい、12月3日に、はい、この年に日本ではロッキード事件があった年。
おお、なるほど。
ジャマイカで無料の平和コンサート、スマイルジャマイカってのを開催するんですね。
すごいね。すごい、無料。
この時にリハーサル中に、12月3日ってのがリハーサル中。
はい。
12月5日から本番なの。
はいはい。
リハーサル中にギャングに腕と胸を撃たれる。
何があったんですか？なんでそんな、腕と胸ってもう死ぬよ。
これもうね、やばい。
もう死ぬでしょ。そんななったら。
なんでかっていうと、はい、ここら辺からちょっと前からボブマーリーが、どちらかというと、もともと生まれたセントアンっていうところっていうのは、はい、ジャマイカ労働党、ジャマイカレイバーパーティー、うん、JLP っていう、まあ、保守派の政党の本拠地だったわけ。
ああ、はいはい。
もう一方で、人民国民党っていう PNP っていう、ピープルズナショナルズパーティーっていう、社会主義。
おお。
これマイケル・マンリーっていう人がいたんだけど、
はい、
それぞれの政党が揉めてジャマイカの中で、要はヤクザを雇うわけ。ヤクザ、日本で言うと。
ああ、もう、だから悪い奴らの構想になっていくわけだ。
そうそうそう。まあまあ、今で言うと、半グレだとか、ああいうのを使って、はい、もうこう構想するわけ。二つの政党の中で、対立をした者に対して銃撃戦をさせるわけ。
広島と大阪ヤクザみたいな。タララーン、タララーみたいな。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。スパン。
なるほど、そういう状況になるわけね。そう。それで、ね、なんでボムが襲われることになるんですか？
結局、ボム・マーリーが、うん、さっきも言ったように、故郷のセントアンっていうところでは、保守派の JLP、うん、これがあの本拠地だったんだけども、
はい、
ボブ・マーリーとしては人民国民と PNP の普遍的目標であるジャマイカの貧民のためにちょっと支持しちゃったんだよ。
あ、そっち側をね。
もうスマイルジャマイカのコンサートの前年なんかはリタとボブが PNP の凱旋者じゃないけど、あの選挙カーみたいに乗って歌歌ってるんだよね。
それダメでしょ。
うん、それを見て JLP が怒って狙撃したわけ。
ああ、それでやってこいやって言って
。危ねえと。銃に撃たれてたボブは瀕死の重傷を負ってるんだけども。
生きてる。
うん、それでもコンサートは成功させたい。
いやいやいやいや。
出てくる。
いやいやいや。
前に。
やっちゃダメだって。撃たれて3日後ぐらいに。やっちゃダメだよ。
もう大怪我にもかかわらず8万人の観客が待つステージに立って。
何なの？
このコンサートを開くことに2ヶ月半を。
武士や。
決めた時なんて政治なんかなかったんだと。
はい。
俺たちは人々の愛ためだけに演奏したかったって、コンサートやりに行ったんですよ。
ああ、そう。いや、危なかったね。
いや、でもその後全部命の危険が危ないから、うん、すぐあの、バハマに脱出して。
いや、もうそりゃそうなりますって。
ロンドンに亡命して、アルバムをエクステダス。エクステダスっていう、あの、曲をね、制作すると。
すごいな
ぁ。で、ここからちょっと間、イギリスで活動をして、はいはい、ジャミングですけど、はい、この歌をイギリスで大ヒット曲と。
おぉ、イギリスで。
イギリスで。
すごい。じゃあ、ジャマイカからバハマに行って、そしてイギリスに行ったわけですね、この人。
そう、はい。ちょうどイギリスはその時ね、1976年とか77年っていうのはね、パンクロックが流行った。
お
ー。セックスピストルズだね。あの、マルコム・マクラーレンっていう、セックスピストルズのマネージャーがいて、この人が全部描いた絵があって、
はい、
反抗の音楽なんだよ、あれ。激しいじゃん。その政府を批判した。アナーキー・イン・ザ・UK もそうだし、ゴッツ・セーブ・ザ・クイーンもそうだし。レゲエの音っていうのはそんなパンクほどあんな激しくないけども、うん、同じようにレベルミュージックだから、
うん、なるほどね。
まあ懐かしいね。僕らもパンクロック流行った時は、
はい、
ビビアン・ウェストウッドとかね。
うーん、
これあのマルコム・マクラーレンの奥さんだから。
あ、そうなんですか。
だからまあセックスピストルズはビビアン・ウェストウッドの服着てたんだけど当時、
うん、
ドクター・マーチンとかね、みんな入ってた。まあそんなようなところでザ・クラッシュっていう、
うん、
あのパンクバンドがロンドンコーリングって有名なアルバムがあるんだけども、
はい、
まあそういったようなところにも影響を及ぼした、
うん。
イギリスでのパンクブームの、はい、まあアンサーソングじゃないけれども、
はい、
パンキーレゲエパーティーっていう歌。
パンキーレゲエパーティー。
ベヨーベヨーイヨイヨイって歌なんだけど、まあまあそれは聞いてください、YouTube、はい、ほんでこういう歌を作って強い者への反抗を抵抗するという意味でパンクとレゲエの共通点を言い出してい
く。ほー、
もう全然イメージないでしょ。そんなレゲエとパンクがこんな繋がってるって。
いや、ない。
一緒なんだよ、でも。基本的に反抗の音楽だから。
だから思いとか向かってるところは一緒なんだ。
そうだね。
だからただその表現の仕方がちょっと違うだけで。
なんかヒップホップもそうだと思うね。何かやっぱりこの言葉に伝えて世の中の反抗というか、まあ、さっき言ったバビロンじゃないけど、はい、そういった警察だとかそういったものに反抗していくようなミスチルが、
うん、ミスチルなのかな。いやなんかそういう曲なかったっけ。まあいいですけど、
はい、はい。ということで長い話になりましたけども、はい、1977年78年とイギリスでの活動を経て79年に4月に日本に来てるんです。
おお、日本に
日本に来てるんです。1979年の4月に日本での日本公演を行ってます。僕もあり、
いやー見たかったね。
やばいでしょこれ生で見たら。
やばい。日本のだってさ、これ41年ぐらい前でしょ、うん、41年ぐらい前にレゲエ聴いてるやつってもう行かれてんじゃないかっていう感じですけど。
そんなこと言ったら怒られますけど、ジョー山中とかあそこら辺の人ですよね。
すごい。だって普通の人は知らないです。でもそれでもこう来てやってくれたっていうのはすごいんじゃない、うん、
ね、だからランキンタクシーとかね、日本のレゲエのまずあの一番最初に始めた DJ さんとかもいますけども、うん、ここら辺からずっとやってますから、まあ、1979年ですよ、
うん、
この年にアルバムのサバイバルっていうのを出して、うん、翌年に名アルバムアップライジングっていうのを出したんです。
お
で、この時に西アフリカのだとかカンボジアの大統領の誕生日パーティー、まあ、要はさっき言ったように社会主義的な面も強いんですよ
ね。ああ、まあまあそうなのかな、うん、
はい、でアフリカではジンバブエの独立記念式典に参加して、
ジンバブエ、
はい、はい、でもその後にちょっと僕の容態が急変して、
お
ー、ツアー終了後にマイアミに行くと、
うん、ああそう、
でアメリカツアーの9月にマディソンスクエアガーデン、 NBA のニューヨークニックス、NHL のニューヨークレンジャースの本拠地、うん、
中学生が持ってるバッグじゃなくて、
そうそうそうそ
うマジソンスクエアバーで
使って言えば持ってたなぁ懐かしいなそう、まあまあ要はあのそういうスポーツチームの本拠地でもあるし、はい、そういうコンサートの有名なところだよね。もともとサッカーが好きで足をね怪我した時にメラノーマっていう皮膚がんになってたんだけども、はい、まあ、それが転移して、はい、眼性の脳腫瘍、
あそう、あら、
1981年5月11日にマイアミで亡くなったと。
あそうなんですか、うん、ジャマイカで亡くなってないんですね。あ、ジャマイカで結局死ねなかったんだ。そう、マイアミか。
この年にでもジョン・レノンも射殺されて、
あらあらあら、そう、
イラン・イラク戦争もあったりして、
なんていうかな、やっぱこう、やっぱ社会ですよね、この時の、うん、こういう時のね。
1981年5月11日に亡くなって、21日にはジャマイカで国葬が行われて、
国葬、
8月には第4回レゲエサンスプラッシュ、ボム周りの追悼コンサートが行われて、レゲエサンスプラッシュって僕らの10歳上ぐらいの50代ぐらいの人は第一次レゲエブームだったね。ジュリアナとかでみんな踊ってた頃に巷では第一次レゲエブームがあって、うん、日本でもレゲエサンスプラッシュってやったから、
あそうなの、
俺行けなかったけど、
うーん、
まあ、当然行けないよね、まあ、そういうのがあるのは噂では聞いた。やっぱりレゲエを使ってボブ・マーリーは平和の大切者、不条理な社会への抵抗を歌い続けて、自然とともに差別のない平和な人生を健康な体とともに幸せに過ごす、
うん、
そこに金があるとかないとか関係なく、人間的な幸せが一番の喜びであると、うん、歌を通して人の心を動かしていくと、うん、このレゲエミュージックをやっぱり皆さんはぜひ聴くべきだと思います、
うん、
っていうような話です。
なるほど、いやー、すごい36年間ですね。36年。結局だから14歳、5歳ぐらいから活動を始めて、まあ言ったら20年ですよ。たった20年ですけど、こんだけこう世界とか、いろんな人に影響を与えて、まだ今でも影響を与え続けてるっていうのは、ある意味、ちょっとなんか、やっぱ宗教も絡んでるのかもしれないですけど、そういうところで活躍したっていう人の特徴というか、すごいなやっぱり。活動期間が短いけど影響は大きいってやつね。
ということで前半はとりあえずここで終わりにしまして、
はい、
で私ね今回の前半の話で大切なところ抜けてます。
あそう、
まだ、あの話さなきゃいけないところ抜けてるんだけど、はい、それは後半に話をしたいと。
取っとくわけですね。
そう、
はい、やらしい手法やな、
はい、
またちょっと、
はい、
また続きが聞きたくなるような、
はい、ということで、まあ今日の前半ということで、皆さんちょっとお楽しみいただけたかどうかっていうところなんですけど、
いやー、はい、すごいな。いや、今多分ワンダーさんはザー ーっとこう、ボブ・マーリーの一生をね、うん、話してくれたと思うんですよ。ざーっと。
まだね、全然話。
全然多分中身は、だから。
スカスカなのよ。
だから言うたら年表で何年に何があった、みたいなことをざーっと、うん、表、お題目だよね、要するに、うん、そうそう。お題目だけざーっと言ってくれただけでも、かなりの人生ですよ、この人は。だからここの中、また中身がね。
このね、もう少しちょっとボブ・マーリーの人間味溢れるような話だとか、はいはい、あと、ジャマイカで、ボブ・マーリーが成し遂げたことをちょっと後半に話をしたい、
ね。おー、なるほど。はい。いや、楽しみになってきました。
それを、やっぱりちょっと私の考えも込めて。
もうね、はい、早めにやってくださいよ。
ちょっと時間ない。もう少し時間ください。
まあまあ、そうですよね。はい。いや、大変だと思いますわ。はい。いや、ここまで行ったのでもすごいもん。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい。
いやー、エンディング、エンディング、エンディング、エンディング、エンディング、グーですよ。
グーいね。
グーグーグーグーグーグーですよ。
古いでしょ。見てください。
江戸じゃないですか。
江戸じゃないですか。
いやー、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
じゃあ、マイカルの話で、ね。レゲエですか。
まあ、レゲエの話もしましたけどね。
いやー、なかなかずっぽし行きましたね、今回は。
あまりにもマニアックなんじゃないですか。
今さらいいんですよ、ポッドキャストだから。
ただ、あと、ボブ・マーリーの好きな方に、ちょっとね、私はボブ・マーリーのお母さんのことだとか、まあ、いろいろなことをディスってるような感じなんですけど。
ビビってんすか。
いや、全然ディスリスペクトはしてないと。
はい。
僕は本当にリスペクトしてるんで、ちょっと話を面白くして、そういうふうに言ってるだけなんで、っていうところはご理解いただきたいなと思います
。いやー、そうですよ。最近、ブワンダーさん、もう髪の毛ドレッドですからね。
なわけない。サバサバヘアでも、センターパートで動きようかな
って。センターパートですよ。興味なかなかいないです。ということで、
はい、
じゃあ、この、まあ、お話は、また次回も続くということで、
そうですね。
今度はまたまたちょっと、ボブ・マーリーさんの方の話に入ってい く。
はい、
楽しみが続きます、
はい
はい、ということですね、
はい、
まあ、暑い日続きますけれども、
そうですね、
梅雨がないねって話、あんまりね、今年も結構空梅雨っぽい、
そういうのが雨降ってないね、
去年も空梅雨みたいな、もう梅雨なくなったんじゃないですかね、多分温暖化気候で、
そんなことはないけど、
だから日本がそのうち熱帯雨林のようになりますから、
熱帯雨林だったら雨降
り、雨降り
ステップ気候、
もうやめよう、もうやめよう、もうやめよう、この話。
はいよ。
アホが枯れるから。
はい。
はい。ということで、
はい。
じゃあ、今回はこれで、
はい。
終わりということで、じゃあ、最後にメールアドレスだけ、メールアドレスをご紹介させていただきたいと。
はい。
いいですか？正解して。
はい。
やめときますか？
いやいや、集合してください。
はい。じゃあ、Gmail アドレスは、負けられないぜ、@gmail.com です。
どうした Gmail アドレスじゃないの、メールアドレスでいいじゃん。Gmail アドレス。
いいじゃん、Gmail アドレスって言ったって。Gmail アドレスなんだから、Gmail アドレス。Gmail アドレスと言いますよ。
はい。
負けられないぜ、@gmail.com です。
はい。
こちらまで。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
そして、Twitter も、
はい。
どしどしご感想。
はい。
ハッシュタグ。
はい。
ひらがな4文字、絶負け。
はい。
つけて、つぶやいてください。僕らハッシュタグってあんまり読まないですけどね。ラジオの途中でね、
うん。
読んだ方がいいんだろうかって思うぐらい。前は生放送で読んでたんですけど、
うん、
最近はやってないので、この都合で。うん、はい、まあ、なので、そういった形で、ツイッターでも、
はい、
つぶやいていただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、以上で、
はい、
終わりましょう。終わりまし
ょう。
終わりましって言ってた。
終わりまし
ょう。終わります。
はい。
はい、今回の相手は、
ワンダーと、
西郷さん、
でした。負けられないぜ。
絶対に
諦めきれないの。
アホやから、
締め。
締め。いやいや、頑張っていこう、次も、一緒にやろう。
はい。いつまでも変わるなよ、この島の景色。